皆さんこんにちは。日本共産党の佐藤武です。第258回定例会一般質問を行います。今日最後になりますので、よろしくお願いします。今日は3項目7点について質問します。1項目目として会計年度任用職員について伺います。日本の非正規雇用者はこの20年間で約 1.5倍、650万人も増加し、2102万人に達しています。賃金は正規雇用者の 67% にとどまり、ボーナスや隠し手当の格差もあり、年収200万円以下のワーキングプアを形成しています。非正規雇用の増加が低賃金構造を拡大し、日本を賃金が上がらない国にし、経済の長期停滞の大きな要因になっています。また、非正規雇用の7割が女性であり、男女賃金格差の大きな要因になっており、ジェンダー平等を阻害しています。新自由主義が台頭する下で、公共の役割と責任が縮小、放棄され、業務の民間委託と公務員の大幅削減が進められました。しかし、国民の、あるいは住民のニーズが減少したわけではなく、正規公務員を削減する代わりに、非正規公務員の増員が行われました。現在、公務員全体の約3割が非正規公務員となっています。しかし、非正規公務員は、無期転換ルールや雇い止め法理の適用もなく、多くが官製ワーキングプアといわれる低賃金で働いており、しかもその大半が女性です。公共の役割を縮小、放棄し、公務員削減一辺と、非正規雇用を拡大してきた新自由主義のやり方では、住民の要求に応えることも、貧困をなくし、経済を再生することも、ジェンダー平等を実現することもできません。今こそ、公共の役割を取り戻し、自治体が率先して非正規雇用の待遇改善を進めるべきです。また、恒常的な仕事は正規公務員が担うことを原則とするとともに、現にその仕事に長年従事してきた非正規公務員が希望する場合には、正規公務員への採用の道を開くべきだと思います。民間の男女賃金格差は、正規雇用の男性を100とした場合、非正規の女性は56ですが、公務員は正規の男性を100とすると、非正規の女性は43と、大きな格差があります。非正規公務員の賃金は、昇給制度があっても上限があり、正規職員の俸給表に格付けることによって賃金が上げられることになります。会計年度任用職員は、会計年度ごとの1年契約を原則とする公務員です。更新は2回まで、3回目は必ず公募になります。会計年度任用職員制度は、期末手当を支給するなど、非正規の待遇改善を名目として、2020年4月から導入されたものですが、実際には待遇改善につながっておらず、公務労働の多くの非正規公務員が担うことを固定化する役割を果たしています。会計年度任用職員は、フルタイム、パートタイムなどを合わせると8割は女性です。しかし、年収200万円未満の人が6割も存在し、しかも職員の4分の1は家計の主たる担い手であり、そのほとんどが女性です。まさに自治体がワーキングプアと女性差別を作り出していると言わざるを得ません。以上のことを踏まえて以下3点について質問します。1点目、会計年度任用職員の総数 職種別、人数、男女別で、職務内容及び各職種の勤務形態について、2点目、会計年度任用職員の必要について伺います。3点目、身分の安定化について、今後、安定化のための方策を考える余地、考えていくつもりがあるのかを伺います。2項目目として、市政における町内会の位置づけについて質問します。市としては、地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同社会を支援し、もって住民福祉の向上を図り、市民共同及び市民自治のまちづくりを推進するため、町内会等が行う自主的な市民活動の実施及び活動拠点の整備に要する経費について補助を交付するとしています。町内会は地域コミュニティの基礎単位であり、市政とも深く関わっています。また、重要な協力関係にあることから、その努力と労苦に敬意を払い、活動の維持と発展に市もできる限り、協力、支援する必要があると考えることから、以下、2点について質問します。1点目、市としては、町内会をどのように位置づけ、連携しているのか。2点目、町内会の支援及び地域コミュニティの中心となる集会所等の増改築、修繕についての実態と支援の拡充の考えはないか、お伺いします。3項目目として、障害者の自立支援について質問します。障害者の自立支援というと、生まれてから就学前の発達支援や、学校教育、それと並行したさまざまな施策、支援、高校卒業後のさまざまな支援と、非常に多岐にわたりますが、今回は高校卒業後の自立支援について、市の考えをお伺いします。1点目として、自立支援の課題として、どのようなことを考えているのかお伺いします。2点目として、自立に向けた住居提供施策について、どのように考えているのかをお伺いします。以上で、壇上からの質問を終わります。
市長、佐藤健議員のご質問にお答えいたします。まず会計年度任用職員についてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。次に、市政における町内会の位置づけについてのご質問の1点目、町内会をどのように位置づけ、連携しているかについてお答えいたします。市民の皆様の最も身近な自治組織であります町内会は、市民共同のまちづくりを推進していく上で、市におきましても大変重要なパートナーであると認識しております。また、平成30年度には、すべての町内会とむつ市、地域の明るい未来づくりに関するパートナーシップ協定を締結し、地域社会の維持及び形成、並びに地域的な共同活動の活性化に連携して取り組んでまいりました。町内会の皆様へは、広報むつの配布をはじめ、さまざまな場面において協力を要請するとともに、本年5月に町内会の皆様とスタートいたしましたスマイルトークリレーフラットにおいても、市民の皆様が当市において生活する上での居住環境の整備や解決が困難な課題等について要望としてお伺いし、実施可能な案件から順次対応するなど、迅速かつ 丁寧な対応に努めております。今後におきましても市民の皆様が安心安全にむつ市で暮らすことができるよう町内会との連携を深め行政運営に努めてまいりたいと考えておりますのでご理解を賜りたいと存じます。次にご質問の2点目につきましては担当部長からの答弁とさせていただきます。次に障害者の自立支援についてのご質問の1点目、自立支援の課題についてお答えいたします。市では障害者総合支援法等に基づき障害者の自立を支援するための障害福祉サービスによる給付事業、自立支援医療における医療費の給付事業、地域生活支援事業など広く施策を展開しております。市では次期障害福祉計画等の策定に向けたアンケート調査を実施しており、その中でむつ市を含む下北地域において障害を抱える方の入所できる施設が少ないとの多くのご意見がありました。このような施設が増えない背景といたしましては、運営する事業者において人材不足であること、採算性の観点から新規の施設整備は容易でないことが考えられます。市といたしましては現状の課題を含め障害者の自立支援に関わるさまざまな事案について多様な観点から効果的に施策を探求すべく関係機関、民生委員、当事者団体等が参加するむつ市地域自立支援協議会を設置し検討協議しておりますのでご理解を賜りたいと存じます。次にご質問の2点目、自立に向けた住居提供施策についてでありますが、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律、いわゆる住宅セーフティーネット法に基づき居住支援を行う会社や法人に対し居住支援法人として都道府県が指定する制度があります。むつ市内では社会福祉法人むつ市社会福祉協議会が指定を受け、低所得者、被災者、高齢者、障害者及び子育て世代など住宅確保要配慮者に対しさまざまな情報提供や相談等のサポートをしており、市といたしましても社会福祉協議会と連携を取りながら対応してまいりますのでご理解賜りたいと存じます。
総務部長。
会計年度任用職員についてお答えいたします。まずご質問の1点目、会計年度任用職員の総数、男女別の職種別人数、職務内容及び各職種の勤務形態についてお答えでありますが、令和5年11月21日現在の会計年度任用職員の数は528名、主な職種は事務補助員が男性26名、女性83名の合計109名、学校用務員及び学校調理員が男性66名、女性6名の合計72名となっており、このほか窓口サービス専門員やスクールサポーターなど専門的知識や資格を有する職員を配置しております。職務内容は、事務補助員は正職員の事務の補助を行い、学校用務員は市内小中学校の環境の整備やその他用務を行うなど各職種に応じて職務内容をそれぞれ定めております。勤務形態は月額と日額の雇用形態となり、勤務時間は事務補助員は午前8時半から午後5時15分のうち6時間30分となっているなど、それぞれの職種に応じて雇用形態と勤務時間が異なっております。 次にご質問の2点目、会計年度任用職員の必要性についてお答えいたします。会計年度任用職員は事務補助員をはじめ窓口サービス専門員、スクールサポーターなど専門的知識や資格を有する職種などさまざまな分野で活躍しており、市の行政を進めるために必要な担い手であると認識しております。次にご質問の3点目、身分の安定化についてお答えいたします。会計年度任用職員は任用期間が会計年度の末日までの期間となるなど国の制度に基づいて運用しておりますのでご理解を賜りたいと存じます。
企画政策部長。
市政における町内会の位置づけについてのご質問の2点目、町内会の支援及び地域コミュニティの中心となる集会所等の増改築、修繕についてお答えいたします。市では地域的な共同活動を支援し、住民福祉の向上を図り、市民共同と市民自治のまちづくりを推進するため、町内会などが行う市民活動や活動拠点等の整備に要する経費の一部を補助する、むつ市地域の明るい未来づくり応援補助金の制度を設け、活動を支援しております。こちらの補助金の対象につきましては、町内会の加入世帯数や自主的な市民活動の実施に対し交付する地域コミュニティチャレンジ事業に関するもののほか、活動拠点等整備事業として、町内会の皆様が活動をする上で拠点とされている集会所等の新築、改築、修繕等の整備、または借り上げに要する経費の一部について補助金を交付することで、活動を支援する内容となっております。活動拠点等整備事業につきましては、例年8月から9月頃にすべての町内会に対しまして、次年度の活動拠点等にかかる整備の予定をお伺いいたしまして、新年度予算の措置とその範囲内において支援に努めておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐藤健議員。
答弁ありがとうございました。それでは、項目ごとに、まとめて再質問をさせていただきます。まず会計年度任用職員についての、再質問ですが、事務補助員の勤務時間が先ほど答弁にあったように、6時間30分ですが、本来、恒常的なこういう職種については、正職員を充てるべきだと考えますが、その充てるべきだということと、あとは会計年度任用職員を充てていることで、一番大事なのは、十分市民サービスの向上に資すると考えているのかどうか、お伺いします。
総務部長。
お答えいたします。会計年度任用職員は正職員と同様に全体の奉仕者として市民の皆様に真摯に対応していただいているものと考えております。以上でございます。
佐藤健議員。
ただいま全体の奉仕者であるということで、そういう意気込みで、やはり職員は実際には働いていらっしゃると、市の職員は、そういうふうに思っています、私も。で、この職種というのを、ちょっと今の、事務補助員について質問したわけですけれども、先ほども言いましたが、恒常的な仕事を継続してやるわけですね。ですから、そうだとすれば、正規の職員と同様に全体の奉仕者として 仕事をしていただいているということであるならばですね、正規職員が担うことを原則とすべきではないかと思うし、あとは給与の面でもそれに近い形で処遇することが大切だということを指摘しておきたいと思います。次に、会計年度任用職員に占める、女性の割合が全体で、むつ市の場合は 70%、 約 70% です。事務補助員に至っては 90% を超えます。女性の割合が非常に高いのですが、このことについてどのようにお考えですか。
市長、
佐藤議員のご質問にお答えいたします。まず会計年度任用職員でございますけれども、先ほど総務部長の方から528名という結構大きい数字だと皆さん認識しておられると思いますので、少しだけ補足させていただきますと、状態的にですね、事務補助員として雇用しているのは約100名程度でございます。そして会計年度任用職員の中にはですね、学校調理員、窓口サービス専門員、またですね、乳幼児健診と短期的にですね、こう乳幼児健診の時だけ対応いただく会計人道職員が約100名、それだけで乳幼児の健診対応するだけで100名おられます。状態的にですね、528名を雇用しているということではなくて、例えばさらに言えばですね、草刈り作業員はじめですね、むつかつのマネージャーもそうでありますけれども、こう短時間ですね、勤務いただいている業務を担っていただいているのも、会計年度任用職員の中に入ってございます。そういった中で、会計年度職員の募集はですね、すべての職種におきまして、男女区別せず募集してございます。女性の割合ということでございますけれども、応募状況の結果であると認識しております。
佐藤健議員。
補助員、あるいは女性が資格を持っている、あるいは重複して担っているということは、私も知っているところなので、それで、数字自体、全体の数字がですね、上がるということは分かっているんですが、ただ募集の段階で、男性が少ないということについては、私はおそらく、もともとの企業体系が会計年度任用職員の収入では生活できないのではない、そういうことを反映しているのではないかというふうに思います。ですから、ここを改善しないと、この男女の差というのはおそらく埋まらないだろう。生計の主たる、収入を得ている人もいるでしょうし、あるいは、若い人であれば、夫婦で働かないとなかなか生活ができない、あるいは子育て中の人たちはもっと大変だと思います。ですからこの点についてはやはり底上げをしないと、この問題というのは男女の比率ですね、解決をしないのではないかというふうに思っています。これについては答弁を求めません。次に3番目ですが、会計年度任用職員は給与表が正職員より低い上、経験年数1年ごとに1号級上がります。正規職員は4号級上がります。しかしこれでも1年の経験で3号級の差がつきます。もともと低い給与表から3号級の差がつきます。経験年数を重ねるごとに格差がどんどん広がっていくということについてどうお考えですか。
総務部長。
お答えいたします。昇給につきましては正職員との健康およびその職務のですね、専門性などを考慮して定めておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐藤健議員。
法的には特に問題があるというわけではありませんけれども、やはり正規非正規の格差、どんどん広がります。男女の格差を是正するためにも、もともと低い給与表とその昇給の見直しが必要だと考えます。ですので、ぜひ改善をしていただきたいと思います。次にですね、事務補助員の任期が一度切れた場合、次に任用されたとき、経験年数が継続されるのかどうか伺います。
総務部長。
お答えいたします。経験年数を有する者がですね、同じ職種に任用された際は、経験年数というのは継続されるところでございます。以上でございます。
佐藤健議員。
同じ職種には何年、継続して、雇用契約を結ぶことができるんですか、お伺いします。
総務部長、
お答えいたします。会見での任用につきましては1年ごとでございますが、そのまま、本人が希望すればですね、基本的にはそのまま継続されていくということでございます。で、ちょっと制度的にご説明させていただきますと、基本的な競争試験、一般正職員と同じでございますが、今の会見年度の方につきまして、任用後のですね、実績をもとにですね、客観的な能力と実証を経ることで、公募によらない再任という制度がですね、再度の任用というのは3年間、先ほど2年とおっしゃってましたが、3年まで可能となっておりますので、そういったところも、任用については、考慮されていると、ご理解賜りたいと存じます。以上でございます。
佐藤健議員。
ということは、同じ職種であれば、基本本人の、勤務評価、全職員やってますけれども、に基づいて適性があれば、3年間は継続するとあ、できるということで理解してよろしいですか。で、もしも、別な部署に移る場合、この場合は継続されるのかどうか伺います。
総務部長。
お答えいたします。職種が同じであればですね、配置の関係で移動というのはございます。それでなければそのまま継続されるということでご理解賜りたいと思います。
佐藤健議員。
はい、私がちょっと勘違いしていました。職種が同じであれば大丈夫だということでしたので、理解しました。継続してずっとある程度年数を、重ねてその職務に就くという方もいらっしゃいますけれども、別な職種で採用された場合は振り出しに戻るということになりますので、これは雇い入れる側にとっては非常に有利に働くものだというふうに思っています。民間で言えば、人件費の削減になるということですね。ただこれは低賃金で働かせる温床にもなりかねないというふうに思っています。私はですから、そういうことがないようにしていただきたいと。2020年の法改正によって会計年度任用職員制度が作られましたが、1年契約を原則としています。であとは必要な場合は再任もされると。で、職種が変わる場合、これは、公募によるということになりますので、そういう人たちがどれぐらい割合でいるのかはちょっと分かりませんけれども、こうした状況というのはやはり不安定雇用だと私は考えています。いつ1年契約ですから、いつ切られるか分からないということです。こうした不安定雇用では、日々の生活も将来設計も見通せない。法的には先ほども言いましたが問題はないんですが、人減らしや今全国的に問題になっている完成のワーキングプアを生み出すものに元に なっていると考えているので、待遇改善と希望者の正規職員への道を何らかの形で開くことを求めて、この点についての再質問を終わります。2項目目についてですが、市政における町内会の位置づけについて再質問します。市としては、町内会を大変重要だという位置づけだと、受け止めました。重要なパートナーだと、市長もおっしゃっていましたので、そういう関係もあることから、さまざまな施策を行っているということを聞きました。そこでですね、地域コミュニティチャレンジ事業、先ほども触れられていましたけれども、その令和5年度、今年度の、実績と内容について伺います。事業総数、金額についてもお答えください。
企画政策部長。
お答えいたします。市では町内会等が行う市民活動の実施に要する経費を対象に補助金を交付しておりますが、これの令和5年度、11月末までの、申請実績といたしまして、世帯割や広報誌配布分を含めまして97町内会から総額で377万6470円の交付申請をいただいております。そのうち各町内会等において自主的な活動を実施した際に交付している上乗せ分に関しましては38町内会から72件の自主事業実施分について申請をいただいておりまして、金額といたしましては36万円となっております。自主事業の主な内容といたしましては、町内清掃や除雪などの地域の環境整備に関する活動、百歳体操や異年代交流事業等の高齢者の方を含め市民の皆様が楽しく過ごすためのイベント、市の出前講座を活用した学習活動など地域の活性化を図るような取り組みをそれぞれの町内会で企画していただいておるところでございます。以上です。
佐藤健議員。
はい、ありがとうございます。町内会についてはいろいろ活動しているところに、補助金を出すということで、それぞれの町内会が活発な事業を行うことが大変重要かなと思って聞いていました。で、約、半分弱ですかね、4割ぐらいですね、4割ぐらいのところが、その補助金の対象になって、72件ですか、あったということで、分かりました。もう一つ市の、事業としてですね、再質問させていただきたいんですが、活動拠点整備事業の令和4年度の各町内会からの要望について、要望数、執行済み件数および金額について伺います。
企画政策部長。
お答えいたします。活動拠点等整備事業につきましては、集会所の修繕等について前年度に希望調査を行いまして、翌年度実施したものについて補助金を交付するものでございます。昨年度令和4年度において、令和5年度中の活動拠点等整備事業にかかる、補助金申請を希望した町内会は、10件ございまして、そのうち4件の町内会に対しまして今年度補助金を交付しておりまして、交付額の合計につきましては84万1394円となっております。以上です。
佐藤健議員。
はい、実験のうち4件で84万よということでした。まあ、この、拠点、活動拠点整備事業についてはかなりの、町内会から希望が多分出てると思うんです。で、比較的少額のところが実現しているというふうに私は認識しています。で、ちょっと高額なところは後に回されているんじゃないかというふうに、聞いているので、まあ、今後実現する方向でぜひ考えていただきたいというふうに思います。次に、まあ、地域コミュニティを支え市政において大きな協力をいただいていると。で、町内会に対する補助を、今では十分ではないんじゃないかと思っているんですが、増額をする考えはありませんか。
市長。
はい。当市にお住まいのすべての市民の皆様が楽しく生き生きと暮らすまちづくりを目指す上で、地域コミュニティの活性化は欠かせないものであると考えております。私が地域の皆様の集いの場に出向き開催しておりますスマイルトークリレーフラットにおきましても、集会所等について直接ご要望をいただくこともありました。むつ市地域の明るい未来づくり応援補助金は、町内会活動を支援する重要な手段の一つでありまして、市民の皆様と共同で地域の課題解決に取り組む上での重要性を認識してございます。補助金の増額につきましては、市の財政状況、他の施策や取り組みとの兼ね合いを考慮しつつ、継続的に検討する必要がございます。中でも、活動拠点等の整備につきましては、修繕内容、予算規模及び緊急性等を考慮必要がありますことから、毎年度増減がありますことをご理解いただければと思います。今後におきましても、地域社会の活性化や市民の皆様の生活の向上に資するため、引き続きより効果的な支援策を検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐藤健議員。
大変中身のある答弁だったと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。まあ、予算も市の予算も限られているし、どこに重点を置くかというのはなかなか難しい問題だと思うんですけれども、まあ、あと町内会については市民の皆さんにもさまざまな考えがあると思います。しかしどうしても老朽化は進みます。必ずですから、新築増改築あるいは修繕については年次計画でもいいですので、先ほど市長がおっしゃってましたけれども、まあ継続的に規模のこともあり緊急性を考えてやっていきたいということですので、年次計画でも良いので、ぜひ町内会の、新築、増改築修繕についての補助を、大きくしていただくようお願いしたいと思います。次に、集会所と、集会所兼中央公民館分会というのが違いがあるんですが、分館は、社会教育法に基づくものと考えていますが、分館にすることによって何かメリットはあるのかお伺いします。
教育
省お答えいたします。中央公民館分館は、中央公民館から遠い地域において公民館活動を充実させることを目的として、一部集会所を分館と定め、分館所を委嘱しております。メリットといたしましては、地域住民が共に集い活気あふれる地域づくりを目的として、地域住民対象の地域づくり講座を開催していること等が挙げられます。講座内容は健康や福祉、手工芸、共同学習に関すること等、地域住民のご希望に応じて開催しており、今年度は西花分館で、西花地域の遺跡に関する講座を開催して、大変好評であったことを申し添えます。
佐藤武志議員。
はい、分館については、建物のことについては予算がなくて、その分館で、社会教育方に基づくというか、そういう中身で、事業した場合に補助が出るということで分かりました。市としてですね、地域社会の維持および形成に資する地域的な共同社会を支援し、もって住民福祉の向上を図り、市民共同および市民自治のまちづくりを推進するため、活動拠点の整備をしなければならないと考えて、いるわけですから、そうであるならば、それなりの大きな支援をよろしくお願いしたいと思います。続いて参考目目に移りたいと思います。障害者の自立支援について再質問いたします。まず、他自治体で生活困窮者等の、住居の支援で不動産業者 と協力している例がありますが、むつ市として今後、検討する余地はありますか。
都市整備部長。
先ほどの市長答弁と重複いたしますが、青森県内では不動産会社や社会福祉法人など5つの会社や法人が居住支援法人として県から指定を受けております。むつ市内では社会福祉法人むつ市社会福祉協議会が指定を受け、障害などを持つ方の相談に応じて不動産業者等との話し合いにですね、同席して契約のサポートを行ったり、居住後にトラブルがあった場合は、不動産業者との窓口になるなど、さまざまなサポートを行っております。市といたしましては、今後とも社会福祉協議会と連携を図りながら、対応してまいりたいと思いますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐藤武志議員。
むつ社協と協力しながら窓口の業務をやっていくという話でしたけれども、ぜひここら辺は新しいその切り口として考えていただければ大変ありがたいと思っています。もう一点ですが、空き家対策が今問題になっていますけれども、それとの連携を何らかの形で進める考えはありませんか。
都市整備部長。
市では危険空き家の増加抑止と空き家の有効活用を目的として所有者から集めた空き家等の登録情報をウェブサイトで公開し、購入希望者等に広く情報を提供する空き家空き地バンクの運用を行っておりますが、登録をされている物件のほとんどの所有者が、市外在住者でありまして、早く物件を手放したいというケースが多く、賃貸希望がとても少ないことと、古い物件が多くてバリアフリー化するには多額の改修費が必要になることなど、空き家と障害者の賃貸住宅としてのマッチングについては、まだまだハードルが高いものと認識しておりますが、空き地等の有効活用につきましては、今後も情報収集等に努め、研究してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐藤武志議員。
はい、どうもありがとうございます。なかなかこの空き地対策と結びつけるというのは、今の答弁にもありましたけれども、所有者の問題とか、賃貸をじゃない、売買を希望する人が多いと、賃貸希望する人が少ないと、あとは、古くなっていると、こういうさまざまな問題点があるということをご答弁いただきましたけれども、何らかの形で、その難しいということは承知はしているのですが、ぜひ挑戦してみていただきたいというふうに思います。 じゃあ次に、窓口での、まあ、相談、さまざまなものを、受けているわけですけれども、基本、民間にこう自立支援全般について任せるような形になっているので、そうではなくて、障害者の、住居を確保するために、市としてもう少し主体的に関わっていくという考えはありませんか。
市長、
はい。新しいチャレンジをしていくことは、全国で見れば他の自治体よりも宇都市は新しい事業に積極的にチャレンジしていると私自身は認識してございますけれども、まあ、先ほど不動産会社と協力してと新しい切り口でというご提案がありましたけれども、一つにはですね、とある不動産会社に行ったらサービスを受けられる、一方でもう一方に行ったらサービスを受けられない、まあ、こういったデメリットもあると認識してございます。現在、先ほど部長からも答弁ありましたけれども、青森県内では5つの会社法人が居住支援法人として県から指定を受けておりまして、むつ市では社会福祉法人むつ市社会福祉協議会が指定を受けて、すでにですね、実績といたしまして令和4年度でも相談5件いただいておりまして、その中で契約が成立しているの1件、令和5年度におきましても現時点で相談3件をすでに受けておりまして、まあ、制約がですね、成立1件と伺ってございます。まあ、こういったようにですね、まあ、市が窓口という主体的に関わるということも大事なことだと思いますけれども、障害のある方がですね、自立した生活を送るためには、地域社会の理解、協力が必要であると考えることから、窓口をですね、一本化する方がメリットがあるのではないかなと、私自身も今は考えておりますし、まあ、今後ですね、すべての不動産会社がですね、登録されて、市内のですね、登録されて、すべてのサービスが受けられる環境が整えばですね、サービスが拡充すると考えておりますけれども、今の段階では、むつ市地域自立支援協議会等を活用してですね、関係機関と連携を図りながら、今後の対応について検討してまいりたいと考えてございます。
佐藤武志議員。
まあ、窓口を一本化した方がやりやすいと。確かに窓口がいっぱいあると、どこにつないであっち行ったりこっち行ったりっていうことがあるので、まあ、確かにその通りなので、それを、もう少し周知をしていただきたいというふうに思います。で、社協との関係でも実績がありますので、ここの点もぜひこれからも取り組んでいただきたいと思います。で、不動産業者については多分難しいところだと思っています。これは不動産業者の団体とかと市と協力をしないと、ここの事業所と何ですか、連携したとしても、先ほど市長がおっしゃったように、こちらの不動産はいいですよって言うけども、こちらの不動産はいや、それはちょっと困りますということはよくありますので、まあ、そういう、まあ、体制なんていうか団体があれば市と連携して いただきたいなと、まあ、構築されていないのであれば、そういうところにも少し、打診をしていただきたいと思います。最後に、この間、自立に向けた、住居の相談を実は何件も受けています。それで今回質問しているわけです。で、自立に向けた住居提供については、市内にグループホームが少ないことも問題であります。で、障害によっては、共同生活での音の問題やコミュニケーションの困難性等で、グループホームでは、大変暮らしづらい環境もあるので、そういう方も多くいらっしゃいます。自立には、お金の問題も 大切ですが、住居の確保についても、自立支援の一つの大きな柱に位置づけていただいて、取り組みを市が主体的に関わって進めてほしいと考えています。以上で私の一般質問を終わります。